中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビューアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
はい、中村さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、中村圭介の公約ということでですね、子どもの権利条例を制定していこうという中で、ずっとシリーズでですね、その論点はどこにあるのか、プロセスはどういうプロセスだったらやっぱり有効な権利条例になるのかということをずっと議論というか、いろんな人の情報とか意見を聞いているという、そういうシリーズでございます。今回は第3回目ということで、肩書きは何と言えばいいんだ、弁護士の横井さんに来ていただいております。自己紹介を横井さんにしてもらおうかしらね。はい、横井さん、よろしくお願いします。
はい、こんにちは。
はい、
弁護士の横井と申します。私は沖縄弁護士会登録している弁護士なんですけれども、非行や児童虐待、子どもの貧困といった、子どもの人権課題に、弁護士として日々取り組ませていただいています。そういった中で2016年に NPO 法人子どもシェルター沖縄というものを設立しまして、今はその理事長というところで、子どもシェルターは10代後半の女の子の緊急避難先ということで、居場所がない児童相談所でも対応しづらいような、そういった女の子を受け入れる、そういった居場所の運営をしております。あとは沖縄県の社会福祉審議会だったりとか、沖縄県の子どもの貧困対策に関する有識者会議や、最近は沖縄県の部活動のあり方に関する方針検討委員会といった、そういった県の役職等にも使わせていただいております。はい、こんな感じでよろしくお願いします。
よろしくお願いします。今紹介が言い及んだのはそういうことなんです。子どもシェルターのという紹介だったんですが、最近は今日のまさにテーマである子どもの権利、虐待防止条例の時もね、専門委員されていて、そこの中でしっかりやっぱり権利に基づいてこの条例あるべきだっていうことをですね、言っていただいたおかげで、虐待防止条例にもやっぱり権利のところはしっかり記述されたっていうのは、記憶に新しいところで、他にですね、スクールロイヤーにをどう普及させているかっていうところで、子どもに関することでもさまざまな角度からですね、参画されているというところで、最近はどこでどう紹介していいのかっていうぐらい多岐にわたるということで失礼いたしました。
はい、
はい、ということで、権利条例制定向けての話です。前回と前々回のおさらいとしてですね、金城隆一さんと糸数敦子さんに来ていただいた2回のことなんですけど、少し大急ぎで話をしますと、やっぱり子どもと社会との対話ツールとして権利条例は必要であると、何かの制限をかけないといけなくなった時、あなた方にはしっかり権利があるけれども、今回はこういう制限をしないといけない、だけどその時にこういう権利をあなたは持っていて、今回はこうしないといけないということをちゃんと対話をするツールとして必要ですよね、と。で、権利があるということをちゃんと社会も認知し、親御さんも認知し、子どもたちも理解をしている状態というところを担保しないと、人権教育といいましょうか、そこで合意をしないと、子ども権利条例ってうまく機能しませんよねっていう話で、同時に施策を司る行政の方々も同時にここで合意をしていく必要があるといったような話を1回目にして、2回目はですね、あまりここの権利条例というのが、なんて言うんでしょう、不遇な子どもだけのための施策、貧困対策をはじめとしたそういうものを使うということだと、また分断を生んでしまうので、やっぱりこれは一人一人の権利の問題であり、みんなの問題として捉えるというような、なんて言うんで、継承といいますか、そういうスタンスの大切さということをお伝えいただき、 だけどスローガン的にするのではなくて、しっかりこの権利条例をもとにここに違反あるいはね少し不足があるっていう時には財政出動が可能となるような論拠としての、権利条例というのは必要であるんじゃないかということですね。でさらに最後面白かったのはそこで働く人々、ね、権利条例を守るために働く教育福祉に関わる人々ってどうしても事業として捉えた時にこちらの、労働環境が悪いっていうケースがやっぱ散見されるので、そこ働く人のケアもないと子ども権利なんて守れないよというような労働環境に対する提言まであるという感じでですね、どうその子ども権利条例をうまく運用して活用していくかっていうところにいくつか論点とか、注意をいただいたというところが前回までの、まあ、おさらいでございます。今日はですね、まあ、特に弁護士とか権利に関わる放送の立場からですね、横井先生にいろいろ聞いていきたいなと思っております。横井さん、ということで、まあ、これまでのことに、まあ、合意するところも反論するところも含めてですね、論点を足していくという作業をやっていきたいと思ってるんですが、まず横井さんは権利条例を作る上での最大の目的ってどの辺に置いているかっていうところからお話しいただいていいですか。
あ、はい、わかりました、
はい、
生きていくっていうことはもう権利が必要不可欠っていうか、権利を保障するっていうこともイコールだと思うんですね。
なるほど、
うん、でそのこう子どもたちに限らず大人もそうなんですけど、当然人権というものがある、
うん、
人権というのはそのこう生存だったりとか自由だったりとか幸福だったりを追求するということ、うん、これは大人も子どもも当然保障されていて、特にその中で子どもというのが権利が制限されがち、
うん、
子どもというのが大人の支配される側になりがち、権利が失われがち、まあ、いろんな影響を受けがちなので、きちんとその子どもたちが、すべての子どもたちが権利を保障をして、
うん、
生きていくということ、でそれはまさに子どもの権利条約というのがあって、その子どもの権利条約をこう徹底する、
うん、
その子ども権利条約の趣旨や理念なりをすべての日本の子どもたちに徹底するということ、そしてまあ自治体でいくとまさにそれが中核としての条例ということになろうかと思うんですね、うん、一番は僕はそこだと思います、
うんうん、なるほど、生きていくために人権というのは必要だっていうところですね。非常に根源的な話だと思います。子供、そうだな、子供に対するスタンスとしてやっぱり子供は未熟であるとか、子供は大人が庇護すべき存在であるっていうスタンスから、権利はある程度制限されてもという議論って昔からあると思うんですけど、
はい
はい、このあたりに対してちょっと今のスタンスをお伝えいただければと、はい、
これとっても大きなところ で、
そうです、ね、
まさにその、
う
ん、まだまだ未熟だから、うん、大人の言うこと聞いてればいいんじゃないかというふうななりがちというところなんですけど、まあ、そこが保護の客体なのか権利の主体と見るのかというところが大きなまず出発点で、
う
ん、そのまさに保護する客体ではなくて子ども自身が権利の主体、
うん、
一人の独立した人格として、
うん、
きちんと子ども自身を完成した人間として扱って、うん、子ども自身の選択や意思決定や自己決定というのを大切にする、
うん、
そのまさにその大人と子どもというのが、まあ、対等だということ、うん、全面的なパートナーだと支配者にならないという、そういう意識がとても大切だと思います、
うん、なるほど、ここはもう大切なスタンスですよね。ではそこに対して、まあ、導くというよりは、まあ、対等なものとして一緒に対話をしていくというスタンスが常に求められるっていうことですね。
そうですね、うん、はい、どうしてもやっぱりだら、まあ、甘やかせすぎにならない、甘やかせすぎるんじゃないかとか、うん、わがままになっちゃうんじゃないかとか、
うん、
もうやりたい放題になっちゃうんじゃないかとか、だから一定程度縛りつけなきゃいけないんじゃないかっていうのは、うん、やっぱそこの意識っていうか、そういうのもやっぱ結構他方で感覚として、
うん、
あるかと思うんですよね。だからそこをちょっと人権とどうここを調整するかっていうところが大きな本当に問題で、はい、やっぱそこはその権利というものの捉え方としては、まあ、自分の権利、人の権利を尊重するって、うん、自分の権利を尊重するっていうことは人の権利もあるわけで、 他人の権利 もう尊重しなきゃいけないし、その限りで自分の権利を制約されてもしょうがないだろうと、そういう、まあ、制約があったりとか、まだ確かにこの未熟な面があるので、例えばタバコとかお酒とか、本人がやりたいって言っても自己決定として制約せざるを得ない場合っていうのはあるかと思うんですね、うん、ここのバランスを本当にちゃんと自由権利というものを尊重するときと制約する、うん、その合理的な理由と手段、うん、ここをちゃんと吟味するっていうのはとても大切だと思います。
なるほど、うん、あ、この話もうちょっとあの突っ込みたいというか面白いな、こういわゆるじゃあそうするとその子供との対話のトレンドというか対話手法のトレンドって、じゃあひょっとしたら日々刻々と変化してるのかもしれないですね。なんか昔は子供とこういう対話をすべきだっていうところってどんどんアップデートされてるような気がするんですけど、子供とのね、対話の仕方って変わってきてるな。
そうですよね。もうしつけの仕方の違いっていうか、しつけに対する考え方の違いだったりとか、まあそういうのもあるかもしれないですよね。
うん、なるほど。中村さん、この辺、子供をどう捉えるかっていうお話なんですけど、中村さんももう、お子さんいくつになったんでしたっけ？
3歳で、もうすぐ4歳ですね。
ほら、3歳と4歳。その人権意識して対話してますか？
そうですね。まず話を聞くっていうところで、聞いてみて、で、一応理由を説明して、で、それで、まあ納得する場合もあるし、しない場合もあると。はい、まあ、しない場合には、まあちょっと、無理やり、なんか、歯磨きをするとかですね。して、まあ、相手はちょっと機嫌を損ねるんですけど、まあ、その後ずっと横にいて、なぜ歯磨きを今したのかっていう話をしたりとか、まあ、なんかやっぱりちょっとこの気をつけるようにはしてますよね。彼が何を思ってそうしたのか。で、これは言葉にならないことの方が多分多いと思うんで、まあ、まずは、そばにいるぞと。まあ、君の味方だけれども、今歯磨きをしなきゃいけないんだっていうところを、まあ、その、なんか説明をし実力行使に及ぶこともあるというところでも葛藤はしてますよね。
なるほどね。これのやっぱりこの繰り返しの中で子供と対話し続けるってね、昔はこれを殴る蹴るでもよかったっていうかし続けだからっていう話も実はあったわけですよね、ほんの数十年前までは。
そうですよね、その感覚、だから本当に、もう僕も自己決定とか本人の意思決定とか、まあ、そこは本当に子供権利の中核だろうというふうに思うんですけど、まあ、人にも受け迷惑わけじゃなくて自分自身で決めたこと、野菜は食べたくないからいいじゃないと、テレビ見たくてテレビ見させてもらっていいじゃないと、夜別にずっと寝なくて遊んでてもいいじゃないって、別に人に迷惑かけてないし人の権利制約するわけじゃなくて、自分の自己決定だからって言ったら親としてそれを分かったと思いながら言えないですよね。そこが本当の、まあ、しつけとのそこの線引きというか、やっぱり本人のためにそこはやっぱり本人のこう健全な成長発達のためにというところでのきちんとした健康のためだし、そのきちんと一定程度こう勉強する時間だったりとか、行動様式っていうのが本人の健全な成長発達のために必要なんだからという、そういった目的とそのためにそういったことが必要なんだよっていうことを、まあ、親もちゃんと説明できなきゃいけないし、子ども自身にそれがきちんと分かるというか自身で考えられるようにとか、自分自身でそこを判別つけるようにするっていうこと、これが必要なんだろうな、しつけなんだろうなっていうふうに思います。
なるほどね。これは永遠の問いとも言えます ね、手法開発も含めて、意外と出だしで、深い話だなと思いました。ありがとうございます。じゃあ次の質問として、じゃあ権利条例を進めるっていう、制定に進めて動くにあたっての論点、こういう論点を注意して進めるべきだっていうところを少し、足していただければと思います。
そもそもじゃあ権利条例必要なって、まあ、さっき申し上げたように子どもの権利を保障するってそうなんですけど、やっぱりその法規範、指導規範として作用するっていうのがやっぱり大きいかなと思うんですね。で、それっていうのは単なるその宣言だったりとかじゃなくて、その行政の組織全般だったりとか施策だったりとか、まあ、それこそ予算だったりとか、その行政の子どものための分断的な対応ではなくて総合的な継続的な対応だったりとか、まあ、そういった、まあ、効力を持たせるっていうこと、これがとっても大切なことだと思います。あとは 子どもの権利の救済の制度を作るっていうのが、これも不可欠っていうかセットだろうと。
救済ね、うん、
はい、SOS、 子どもたちの SOS を汲み取る。でさっきもその声にならない声を拾う、子どもたちがなかなかこう思っていることを出せないとか言い出せないとか、そこの意見表明やだったりとか、まあ、実際に権利が侵害されたりとか侵害されそうになっている子どもたちをきちんと救済するというための組織体制というのにこうつなげるというのがセットかなというふうに思ってます、
うん、なるほど。これは今すでにある制度としてのこの児童相談所のようなものもその一つの機能だと思うんですけど、
はいはい
はい、他に例えばこの児相さんがやってることに加えて、例えばこういう機能があるといいなっていうところ
が、
は
い、そうですね、うん、ごめんなさい、ちょっとその想定してる制度が、
うん、
言い方としてはオンブズマン制度とか
オンブズマン
パーソンという言い方、うんうんうん、子どものオンブズマンとかオンブズパーソンという、うん、まあ、この言い方をするんですけども、うんうん、やっぱりこの、まあ、それは例えば行政オンブズマンとかっていうのは沖縄県にもありするんですけど、はい、子どものための子どもが悩みを抱えたりする場合に、うん、その悩みを広く拾って、
うん、
でそれをこう紛争にならないように調整したりとか、
うん、
紛争になった時にもできる限り調整したりとか、
うん、
そういう行政としての独立の組織、
うん、
が必要じゃないかなっていうふうに思います、
ね。ああ、なるほど。少し。
で、それなぜかって言ったら、やっぱり子供たちの SOS ってなかなかまだ、今いろんな相談窓口ってあるんですけど、うん、やっぱり拾いきれてないっていうのが、いろんな場面で感じられて、うん、やっぱちゃんとその行政としてこういうのがあるんだと。だからまあ、僕のイメージでできれば本当に一元化するぐらいの、
うん、
もう、ここに相談すればなんとかなるみたいな、すべての子どもたちに広く知れ渡るみたいな、そんなものができればいいなと。兵庫県の川西市ってそういうのを運用してるんですけど、はい、あそこの方に聞いたら、もう8割ぐらいの子どもがその相談窓口を認知してる、なんかあったら
認
知してるぐらい、だからそれぐらいもうちょっと広くこう子どもたちに伝わって、なんかあったときにはっていう駆け込み寺になるような、あればいいなっていうイメージですね。
これは親の意思とかとは別に子どもが自由に相談できるっていうような窓口ってことでいいんですか。
そうですね、はい、
すごい8割の認知ってね、包括支援センターみたいな感じですね、
はい、
年寄りのね、はあ、なるほど、はい、面白い。あ、川西はすでにそういうところまで行ってるんだ。中村さん、この辺いかがですか。
うん、やっぱ子どもたちが、うん、その誰が味方なのか分かりにくい状況だと、どこに相談していいかっていうのも難しいと思うんですよね、うんうん、そういう意味ではここに相談してっていう安心して相談できる場所があるっていうのはすごくいいなと思いますね、う
ん、なるほどね、
うん、
ああ、この辺法規範、まあこの権利条例が起点になって、ある論拠になって、しっかり施策に反映できるような制度じゃないとダメだよっていうことと、うん、子ども窓口、子どもがちゃんと窓口になって相談できて、うん、の救済ができていくっていうことはもう施策としてこれ織り込まないといけないと、うん、まあ、これの論拠もある種権利条例だってことですね。
そうですね、はい、はい、
あ、うん、これは分かりやすい。じゃあどんどんまた足していただいて、
あとはやっぱりさっきのは予算ですよね。
予算、
うん、施策を打つ事業をするっていうのは予算だと思うんで、
うん、
この予算のこう根拠柱となるということ で、
うん、
でやっぱり評価設定、事業の評価設定だったりとかっていうのはやっぱりその出てくるかと思うんですよね、うん、どうしてもその費用対効果っていうのは予算をつける上でっていうのは考えざるを得ないと思うので、
うん、
なかなか子どもの費用対効果って測るのが難しかったりするんですけど、
確かに、
うんうん、でそこの評価っていうのをこう専門機関が評価したり検証したりとかっていうことも条例に規定して、常にこう評価と見直し検証ということを繰り返しやっていくっていう、そういう作業をですね、ちゃんとシステマティックにできればいいなというふうに思います。
そうか、どうしても施策は当局が作って議会が承認するみたいなプロセスだと思うんですけど、うん、評価を第三者に委ねるっていうのも一つの考え方かもしれないですね。もう場合によっては施策検討の段階から第三者の評価をする機関を作っていくっていうのは考え方ですよね、
うんうん、だからもし、うん、最初からこういう目標でやっていく事業ですよっていうのが作れないと いけないかなと思うんですけど、うん、まあ事業やった後に、いや、これ報告されてもこれじゃあちょっと不十分だよっていう話だとちょっと遅いと思うんで、うん、なるべくその作る段階から、まあ外部の人にも参画してもらって、どこ目指そうよっていうところの話までできるといいですよね。
うん、そうですね。当然ながらですね、やっぱ計画、もう本当広い意味の計画。うん、今、その那覇市は子ども貧困対策の、計画、市町村って計画本当は努力義務で作るべきなんですけど、うんうん、沖縄県どこも作ってなくて、那覇市も作ってなくてなんですけど、まあ貧困もそうだし、貧困に限らずそういった子どもの置かれている現状実情を踏まえた上で、広く権利保障のための問題点を抽出した、でそれを克服していくっていうことの計画をちょっとやっぱ作るっていうのも、うんうん、条例を作った上でやってもらいたいなと思います、
ね。なるほどね。あ、これ計画も伴わないとって、これは中村さんもね、おっしゃってたことですよね。この外部評価委員会ってどうしても、私の知る限りだと、やっぱりどうしても当局主導で、まあちょっと言い方悪いですけど、そこそこ忖度してくれそうな学者に頼んで、それも数日分のギャラで、開いて、レポート見て評価してっていうタイプのものだと、ちょっと機能しないんじゃないのって。うん、思ったりします。これはちょっとうがった見方なのかもしれないけど、
うん
うん、ここは割と もうちょっと強い第三者機関というところがあると機能するのかなと思ったりするんですけどね。この辺はもう少し 評価の仕方というところは一つの論点として大きいなという感じですね。
そうですね、はい、
はい、
うん、
横江さんもう時間ですよ。もう、
まだいっぱいあるんですよね。
まだいっぱい。これ大丈夫です。まだ次回もありますんで、はい、そこで、まあ、次回パスしていこうかなと思います。
はい。
中村さんの告知とかあります？
いや、もう、うん、ホームページで、
はい、ホームページ見てね、ということで。
はい。お願いします、はい。
ということで、また次回に回していこうと思います。横井さん、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。はい。